火の湖とは何ですか？地獄やゲヘナと同じものですか？聖書の答え。火の湖は、とこしえの滅びの象徴です。ゲヘナとは同じものですが、地獄、すなわち人類共通の墓とは異なります。文字通りの湖ではない。火の湖は5つの聖句に出ており、文字通りの湖ではなく、象徴的なものとして示されています。以下のものが火の湖に投げ込まれます。悪魔。悪魔は霊の存在なので、文字通りの火で害を受けることはありません。死。死は形あるものではなく、無活動の状態、命のないことを表しています。死を文字通り燃やすことはできません。野獣と偽預言者。これらは象徴なので、それが投げ込まれる湖も象徴であると結論するのは、道理にかなっているのではないでしょうか。とこしえの滅びの象徴。聖書によれば、火の湖は第二の死を表しています。啓示20章14節、21章8節。聖書が言う第一の種類の死は、アダムの罪により生じました。この死は復活により取り消され、神によって最終的に除き去られます。火の湖は、それとは異なる第二の種類の死を表しています。この死も全くの無活動状態ですが、異なっているのは、第二の死からの復活について、聖書が何も述べていないことです。例えば、聖書によると、イエスは死と黄泉の鍵を持っています。つまり、アダムの罪に起因する死から人々を解放する権威を持っているということです。啓示、黙示録、一章十八節、新共同訳。しかし、イエスも他の誰も、火の湖の鍵は持っていません。その象徴的な湖は、とこしえの処罰である永久の滅びを表しています。ゲヘナ、すなわちヒンノムの谷と同じもの。ゲヘナ、ギリシャ語はゲエンナ、は聖書の中に12回出てきます。火の湖と同様、ゲヘナもとこしえの滅びの象徴です。この語を地獄と訳している翻訳もありますが、ゲヘナは地獄、ヘブライ語のシェオール、ギリシャ語のハーイデースとは異なります。ゲヘナという語は字義的にはヒンノムの谷という意味で、エルサレムのすぐ外の谷を指しています。聖書時代、エルサレムの住民はその谷をゴミ捨て場としていました。そこでは廃棄物を処分するために絶えず火が燃やされ、焼かれなかったものは蛆が食べ尽くしました。イエスはゲヘナを永遠の滅びの象徴として用いました。ゲヘナでは蛆は死なず、火は消されないのですと述べています。マルコ9章47、48節。そのようにして、ヒンノムの谷の状態について述べ、イザヤ66章24節の予言に言及しました。彼らは実際に出て行き、私に対して違反を犯していた者たちの死骸を見つめるであろう。それらについた虫は死なず、その火は消されない、という予言です。イエスの例えは、責め苦ではなく、完全な滅びを描写しています。虫や火が食い尽くすのは、生きた人間ではなく、死体です。聖書にはゲヘナから戻れることを示唆する箇所はありません。火の湖と火の燃えるゲヘナはどちらも永久に続く滅びを表しています。マタイ18章9節。どのようにして昼も夜も限りなく永久に責め苦に遭うのか。火の湖が滅びの象徴であるなら、悪魔や野獣や偽預言者が昼も夜も限りなく永久に責め苦に遭うと聖書に述べられているのはなぜでしょうか。啓示20章10節。この責め苦が文字通りのものではないと言える理由を4つ考えましょう。1. 悪魔が永久に責め苦に遭うためには永遠に生きなければなりません。しかし聖書によると悪魔は無に着せしめられる、つまり存在しなくなります。2. 永遠の命は神からの贈り物であって処罰ではありません。 3. 野獣と偽預言者は象徴なので、文字通り攻め句に合うことはありません。4. 聖書の文脈から、悪魔の受ける攻め句は永遠の拘束、つまり滅びを意味していることがわかります。聖書で攻め句と訳されている語には、拘束された状態という意味もあります。例えば、マタイ18章34節で使われている、攻め句に合わせる者たちというギリシャ語が、多くの翻訳で、牢番たちと訳されていることから、攻め句と拘束に関連のあることがわかります。同じように、マタイ8章29節とルカ8章30、31節の並行記述では、攻め句と底知れぬ深みが同じものとして扱われています。底知れぬ深みは、完全な無活動状態、もしくは死を表す比喩的な場所です。啓示の書では、攻め句という言葉が何度か象徴的な意味で用いられています。